改めておはようございます。なんか暑いっす暑くて半袖になってしまいましたが、なんかよくわかんない気候なんですけども、この中でまた一緒に、神を礼拝できることを心から感謝します。今日はエレミアの41章、もう今9年目の終わりにかかってます。で、今度の4月から10年目が始まります。それでようやく創世記の一章の一節からエレミアまで来ました。あとどのくらいかかるんだろうか、旧約ゴールドに黙示録まで行くのにあとどのくらいかかるかわからないですけど、コツコツコツコツ一章ずつ、または2章とかそうやって一章一章一節一節学んでいきたいですね。今日はこのエレミアの41章の11節から43節までです。まあ、特に、まあ、司法にも書いてありますけど、ここで、まあ、問題というかメインになるものが神の御心 vs 私のお心です。常にこの神の御心、神が何を願っておられるかということと自分が何を願うかということはその戦いとしてあります。パウロもローマの7章で言ってるように、自分がやりたいことをやれないって、自分の内側に罪が住んでる、自分の内側に肉があるって、それは永遠の課題というか、それに私たちクリスチャンライフとしてイエス・キリストを従う者として毎日、対峙していくんですよ。付き合っていくんじゃなくてそれと戦うんですよ。で、そのことに関して、励ましと慰めと、今日のこの箇所から一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこのように御言葉を学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。コツコツ学んでいく中で本当にいろんな私の弱さや私の至らなさ、不完全さ、そういうのが明らかにされていきますが、それと同時にどうぞ私たちのあなたの愛と恵みと憐れみを示してください。あなたにあって励ましを受け、慰めを受け、力を受けてあなたに従っていくものとなっていけますように。今日の学びもそのようにあなたから光を受けて、自分の弱さを、また自分の罪を認め、あなたの恵み深さの中で休むことができるように導いてください。どうかここに書いてある事柄を理解できますように力を与えてください。御言葉を分かち合う私にもあなたが助けを与えてください。私に力も知恵もないので、どうぞ与えてください。ここに書いてある事柄、あなたが明らかにしようとしておられることを、まっすぐに解き明かすことができますように私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エレミアの41章の11節から15節。カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校はネタヌヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので、部下を皆連れてネタヌヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギボンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきたすべての民は身を翻してカレア派の子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタヌヤ子イシュマエルは8人の者と共にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行った。これちょっと前に何が起こったかを知らないと、いきなりなんかドラマのど真ん中か最後に放り込まれるようなものになっちゃうので少し説明しますけど、このネタヌヤの子イシュマエルという人はゲダルヤという人を殺しました。ゲダルヤという人はもうこの時代背景は、バビロンが起こって、そして、神に従わないとバビロンによって滅ぼされてしまうよという、その、エレミアの警告を40年間無視してきた、その歴史の中でバビロンがついに来てエルサレムを攻略してユダ王国が滅んだという話です。で、その後そのバビロンの侍従長だった、ネブザルアダンがこのゲダルヤという人をユダの地域の総督として立てました、管理者として。だけどこのイシュマエルという人が謀反を起こしてゲダルヤを殺しました。で、そこでそのゲダルヤの味方というか、ゲダルヤにもしかしたら謀反があるかもしれないといったこのヨハナンという人が、そのゲダルヤが殺されたので、まあ、敵討ちというか、 イシュマエルをと戦うことになりました。で、ヨハナンは部下を皆連れてゲダリアの敵討ちに出かけました。そうすると、イシュマエルがその連れていた、捕虜になっていた人たちというのは、もともとゲダリアに従っていた人、ヨハナンの側についていた人たちですから、ヨハナンが来てくれたことを見て、よっしゃって言って、心を翻して、で、みんなヨハナンの方について、で、イシュマエルは、追われる形になりました。16節から18節、カレヤ派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校は、ネタニヤ子イシュマエルがアヒカムの子ゲダリアを撃ち殺して後、ミツパからネタニヤの子イシュマエルが取り返したすべての残りの民、すなわちギボンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、および宦官たちを連れて、エジプトに行こうとしてベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キルハムに行って、そこに留まった。それはバビロンの王がこの国の総督としたアヒカムの子ゲダリアをネタニヤの子イシュマエルが撃ち殺したので、カルデア人を恐れて彼らから逃げるためであった。で、ヨハナンはエジプトに逃げようとしたんですよ。切っときましょうか。右から2番目です。ありがとうございます。ヨハナンは民を連れてエジプトへ逃げようとしました。なぜかというと、そのカルデア人、つまりバビロンの人たちが総督として立てたゲダリアを殺してしまうという謀反が起こったので、もしかするとバビロンの人たちが怒って怒って、私たち自分たちにも害を受けるかもしれない、害が及ぶかもしれないと言って恐れたんですよ。なので、そのユダの地域にとどまってるんじゃなくて、エジプトに逃げようと思ったわけです。で、そのエジプトに逃げるために、その前にこのベツレヘムの近くにあるゲルテ・キルハムという町にとどまりました。なぜそうしたのかが次に書いてあります。42章1節から3節、すべての将校たち、カレヤ派の子ヨハナン、ホシャイの子イザネヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミヤに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。ヨハナンは預言者エレミヤのところに来ました。彼らは願ってるんですよ。私たちの進むべき道となすべきことを教えてほしいって。彼らは40年間エレミヤが言ったことを信じませんでした。エレミヤが何度も何度も何度も40年かけて悔い改めなさいと、あなた方は神でないものを神としてるって。だからその報いとして、その罰として、あなた方はその災いを受けてしまうって、エルサレムは滅んでユダ王国はなくなってしまうって、そうならないように悔い改めてその神のもとに立ち返りなさいと言ってたんだけども、彼らは40年エレミヤを無視し続けて、最終的に国を失うことになりました。今はその自分たちの望みだったゲダルヤさんも殺されて、で、自分のその国に残れるかわからないような状況も、恐ろしいような状況の中でどうしていいかわかんなくなりました。そこで彼らはエレミヤを求めたんですよ。ようやくです。ようやく。痛い思いを通過して、ようやくエレミヤが神から使わされた預言者だということを彼らは信じたんですよ。ようやくエレミヤが言ったこと、語ったこと、予言したこと、すべてが実現したということを認めて、彼の前に出てったんですよ。私たちは知らないという謙虚さと、それでも神はご存知だという知恵と信仰を持って、神を求めて、エレミヤの前に出ていったんですよ。イエイ！ここで終わってたらいいのに。さっき読んだ人はわかると思いますが、って感じなんですよ。進めていきましょう。4節。そこで預言者エレミヤは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神、主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。わかりましたと。あなた方がそう願うならそうしましょう。5節6節。彼らはエレミヤに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神、主が私たちのためにあなたに送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くても、あなたに使わされた私たちの神、主の御声に聞き従います。 私たちが私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得るためです。彼らは神の御心に、神の御声に聞き従い、幸せを得たいという願いでエレミアの前に出てきました。だから、あなたが語ってくださること、神が語ってくださることを私たちはそれを受け入れて、そのまま必ず守りますと言いました。それが彼らの決意でした。7節から9節。10日の後、主の言葉がエレミアにあった。彼はカレア派の子、ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見舞いに述べさせたイスラエルの神、主はこう仰せられる。エレミアに答えがありました。いつあったんですか？10日後です。ということはエレミアは10日間祈り続けました。もちろん祈り続けるって言っても、水を飲んだり、トイレに行ったり、寝ることもあったでしょう。10日間ずっと祈りっぱなしっていうのは人間にとって不可能だから。でも神に対して祈って、そして神になんかそのインスピレーションというか思いが来たら、それが本当にそうなのかということを思い巡らして、また不安になって祈って、そしてまた思い巡らして、また祈ってって感じですよ。で、確かにその日常に必要なことをやったんだけども、この10日間大部分を祈りに費やしたはずです。それがその祈りに専念するってことですよ。その祈るために、なんかもう10日間何もしないとか、飲まず食わず眠ることもない。1日24時間、240時間起きてられますかって話ですよ。いや、240時間じゃなくても24時間も起きてないのに祈ったら5分で寝ちゃったりするじゃないですか。いや、それは私だけか。まあそれが毎回じゃないんですけど、もちろん。でも10日間ずっと祈りっぱなしっていうのはこれ人間的に考えて無理ですよ。だけどその10日間の大部分起きてる間何かその必要なことはするんだけども、でもその間もその思い巡らしたり、またその時間があったらそしてまたここで祈ったり、1時間祈ってまたどっか行ってその思い巡らしながら、そしてまた不安になったり確信が持てなかったらまた祈ってっていう、もちろん彼は預言者ですから、私たちのその日常生活のこのね大部分仕事やってる8時間とか9時間とかそういう時間っていうのはないかもしれないけども、でも私たちも同じようにその日常生活の中にあって神に対して思いを向けて祈ったり、で、その作業とか仕事しながらとかでも思い巡らしたりすることはできます。学校でも、職場でも、また家庭の中でもそういうことはできます。そうやって思い巡らすんですよ。そうやって祈りに専念するんですよ。エレミアは10日間祈ったっていうことは、エレミアが10日間祈ったってことは、神から答えがあるまで10日間かかってるってことですよ。ちょっと意外じゃないですか。預言者が神に向かって、主よ、これはどういうことでしょうかって言ったら、神が、これはこういうことだよって言って、その、すぐに答えてくださるようなイメージ持ちませんか？でも、すぐに答えがなかったんですよ。もしくは、すぐにその確信が持てなかったんですよ。もしかしたら、その瞬間に与えられたかもしれないけど、その、これが答えだということを確信するまで10日間かかったんですよ。だから預言者だからといってすぐに答えがあるとは限りません。もちろんすぐに答えがある時もあります。私たちだってそうです。でもエレミアでも10日間も祈りに専念しないと神がおっしゃったことを確信できないのであれば、私たちも同じじゃないですかね。私が10分祈ったからといってそこで諦めてしまっては、神は私に答えてくれないとかって、どのくらい祈ったのって、 10秒、10分、1時間。エレミアは10日間祈ったんですよ。もし私が10分とかで諦めてしまうのであれば、1回の祈りで諦めてしまうのであれば、あまりにも神に対しての忍耐深さと信仰に欠けてますよ。神は必ず答えてくださるはずだから。エレミアが10日間祈った、もう片方にヨハナンたちが10日間待ったという面もあります。神に答えを求めてエレミアに祈ってもらってるんですよ。その傍らで彼らは10日間待ってるんですよ。待つということはしんどいです。待つには信仰が必要だし、そして忍耐が必要です。 その10日後にあった、神の答え10節、もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。神は災いを思い直したとあります。ただし条件があります。あなた方がこの国にとどまるならです。エジプトに行かないでこの国にとどまるんだったら、私は災いを思い直すと言っています。神は彼らが願っている幸せを与える準備があるんですよ、神には。ただしあなた方がこの国にとどまるならねって。で、災いを思い直すというのは、神が後悔することはないわけですから、ああ私が間違ってた、ごめんねとか言うんじゃないんですよ。そうじゃなくて、この神が与える災い、つまり懲らしめっていうのは、その目的は人が幸せを得るためですよ。私たちもその子供たちとかをその叱るときに、ただその子供を、子供に辛い思いをさせるために叱らないですよ。注意するときに、その惨めな思いをさせるために、この子がどれだけできてないかということを分からせるために、そんなこと言わないですよ。愛から発するんであればね。神も同じように、神は愛なわけだから、その神、愛である神が私たちに災いを起こることを許可する、もしくは災いを与えることは 何のためにあるかというと、その先にある幸せを私たちに受け取ってほしいからです。だから私たちがその災いの目的は人々の幸せ、私たちの幸せなんだから、その幸せに行き着くための道、そのプロセスの中に、神の御心に対して信仰と従順が与えられるという必要があるんですよ。神が願っておられることを私たちがやると祝福があるんですよ。その後に幸せが来るんですよ。だから神の御心にその信頼して、そこに従順になるというこの道が必要なんですよ。そこに行き着くために、神は私たちに辛い思いをさせることはあります。このヨハナンたちはエレミアの前に出てったんですよ、低い心で。なぜ出て行ったのか、40年間聞き続けなくて、ものすごい痛い思いをしたからです。そのように、この災い、また懲らしめの目的が果たされたのであれば、神はすぐにでも、この災いを、この懲らしめを取り去ることが、取り去るんですよ、神は。すぐに。だから神は懲らしめを終わらせますよ、もしその目的が果たされたら。神の目的はその苦しみの中で私たちが神に信頼することだから、神を求めることだから。彼らはそうなったので、そしてあなた方がこの国にとどまるなら、私の御心を受け入れて、あなたがそれに従うなら、そしたら災いを思い直すと神は言いました。難しいことじゃないですよ。とどまりなさいってだけだから。11節と12節。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな、主の御告げ。私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方の土地に帰らせる。で、もし、その彼らが国にとどまるのであれば、神の御心に従うのであれば、神がしてくださることは、一緒にいてくれるんですよ。だから恐れる必要がないって。神が一緒にいてくださるんだったら、誰を恐れる必要があるのかって話ですよ。神がすべてのその自分に対する私たちに対して、その敵対する力を全部その無力化してくださるはずだから、すべてを守ってくださるはずだから、だからバビロンの王を恐れる必要はないって。そしてあなた方に憐れみを施すって。神の憐れみが施されたら、バビロンの王もネブカデネザルもあなた方を憐れむようになるって。神が懲らしめを、私たちがその悲しい神の懲らしめを受けて、懲らしめの中で学んで、神の御心に従順になるんだということが分かったら、神はすぐにその憐れみを終わらせて、その災いを終わらせて、すぐに憐れみを注ぐんですよ。だから、神は私たちをとにかく憐れんで、私たちを祝福したいんですよ。どんなその苦しみの中にあっても、すぐに私たちがその目的を見つけて、そうか、私が頑なに神を拒むからだかって、だから私はこんな痛い思いをするのかって、 じゃあ神が何を願っておられるのか教えてくださいって言った瞬間から神は私に憐れみを注ぎ続けるんですよ。注ぎ始めるんですよ。その憐れ、その、災いというのを、この懲らしめというのをすぐにでも私の上から、取り去るんですよ。その代わりに憐れみを注ぐんですよ。13節と14節。しかしあなた方が私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神、主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう。あそこでは戦いもにも合わず、角上の根も効かず、パンにも植えることがないから、あそこに私たちは住もうと言っているのなら。だから主の御声を聞かない選択肢もあるよということです。エジプトに行くって。エジプトに行くのは自分たちがそこでは戦いに合わないって。バビロンの、その力はそこには及ばないというふうに考えているからです。つまり自分のお心です。自分のお心っていうのは自分の考え、神の善悪の基準や神の御心を求める祈り抜きの考えですよ。そしてその計画ですよ。自分の感覚で物事を考えて判断してそれで動くってことです。神に求めることなしに。別に何も考えるなってことじゃないです。自分が考えた考えがその神の基準に照らし合わせて善悪のね、正しいことなのかな、間違ってることなのかな、そうやってその神の善悪の基準を考慮に入れる必要はありますよ。何をするにしても。でもそうしないんだったら自分のお心に従うということです。御心じゃなくて神の。15節。今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら。だからエジプトに行くことを固く決心する。つまり神の御心に聞き従わないということを固く決心するんですよ。であれば、どうなるかということは次にあるんですけど、だから神の御心、神が願っておることにおられることに私たちが従わないという、私が従わないということは恐ろしいことですよ。そんなこと考えてないんですよ。私の意識の中に、よし、神が願っていることなんかやってやるもんかって、私は神のその願っていることに絶対に聞き従わないなんて思ってないのに、私が神の御心ではなくて自分の神抜きの考え、自分のお心に従おうと決めたその瞬間、私は神に対して自分では意識してないけど、神のから見ると心を固く私の心、私の御心に従わないということを決めたのかって見るんですよ。その先には幸せがないということを神は知ってるんですよ。だからどれだけ神が悲しむかですよ。16節から18節。あなた方の恐れている剣が、あのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉が、あのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死の。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆、そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。誠に、イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。だから自分の心に従う人々が受ける報いというのは、もう例外なく、その逃げたいと思ってた、その剣とか飢饉とか、疫病で死ぬことになれて、誰もそこから逃げることができない。それから逃げるため、逃げる、ごめんなさい。それから逃げるために、神の御心じゃなくて自分のお心に従うと決心したのに、結局逃げることができないですよ。だってそもそも、剣とか飢饉とか疫病で死ぬということは、なぜそうなったかというと、神の御心に聞き従わない人たちが受ける報いとして、その痛みとして神が用意されたものだから、神に聞き従わないということは、この報いを受けるということになっちゃうわけじゃないですか。刈り取りをするってことですよ。ヨハナをはじめ彼と一緒にいた人々は嫌というほどそれを見たはずですよ。神に従わなかったらどうなったかっていうこと。なんで自分たちだけそうならないというふうに思っちゃうのか。エルサレムが陥落して王国が滅んで多くの人たちが死んで、生き残ったほとんどの人はバビロンに連れて行かれたのを見たはずなのに、神の御心に聞き従わなかった刈り取りを見て聞いて感じたはずですよ。神の御心に従わないのは愚かなことだって、自分の身に滅びを招くって。なのに、 Why Japanese people? Why ユダの人たち、 なんでだよ。19節から22節。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神、主のもとに使わして、私たちのために、私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに私たちに告げてください。私たちはそれを行いますと言ったのだ。だから私は今日あなた方に告げたのに、あなた方はあなた方の神、主の御声に聞かず、すべてそのために主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今確かに知れ。あなた方は行って起立したいと思っているそのところで、エジプトですね。剣と飢饉と疫病で死ぬこと。彼らは迷い出てしまってるって。エジプトに行くって固く心に決めてしまってるって。彼らにお願いされてエレミアは神の前に出て行って、神が語ってくださったこのところに留まりなさい。エジプトに行くんじゃないよと言ったことを伝えたのに、なんで聞き従わないんだって。なぜ聞き従わないことを決めちゃったんだって。この人たちはもしかするとエレミアの前に出て行った時にはすでに心を決めてたのかもしれません。神に対してその、祈ってくださいと言ってるんだけども、自分の計画、自分のお心を神に追認してもらう。いいよ、行っていいよ、エジプト、うん、いいよっていうふうに神に言ってもらいたかったから祈ってもらったのかもしれません。だからそもそも神の御心がどうだかこうだとかじゃなくて、自分のやりたいことがあってそれを神に祝福してもらいたいというふうに思ってたのかもしれません。自分のお心を祝福して、そのお心を行うために私の背中を押してほしい。私のやることは私が決める。あなたはそれを祝福してくださいと。そのように最初から考えてたのかもしれません。そうであれば、心が迷子ですよ。神が私の神ではなくて、神が私の奴隷なんですよ。アラジンと魔法のランプのジーニーですよ。ランプこすって出てきて、はい出てきなさい。私がやりたいことがあるからこれを叶えなさい。あなた何でもできるんでしょう。私のこと愛してるんでしょ。愛してるんだったらこれをやってくださいよ。怖い怖い。でもそういう感じですよ、結局は。もしかすると本当に彼らは低い心でエレミアの前に行ったのかもしれません。でもある時点で彼らの心が翻っちゃったんですよ。可能性があるとすればこの10日間ですよ。10日間神から何の音沙汰もなかった時に、答えがなかった時に、神に対する信仰と忍耐を失ったんですよ。もしかしたらそもそも信仰とか忍耐とかなかったかもしれないです。お願いしますって言ったら、はいわかりました、はいじゃあどうぞって言って、3分後にできるラーメンのように神が答えてくださるというふうに思ってたのかもしれません。だから不安が募ったんですよ。10日間も待てるかいって。1日は待ったかもしれないけどまだ来ないのって。いつバビロン軍が来てもおかしくないじゃないかって。私殺されるかもしれないんだよって。どうしてくれんのって。神ではなくて弱い自分や自分の周りの状況に目を向けたんですよ。神を待てなかったんですよ。神を待てなかった人たちがうまくいったタイミング、自分が神のタイミングではなくて自分のタイミングで行動を起こした人たちがうまくいった試しはないんですよ、聖書に。イスラエルの民はシナイ山のほとりでずっと待ってました。モーセが40日40夜シナイ山の上に登ってって神からその実戒を受け取る時ですよ。人々はどうしたかというと、40日経った時に、なんかモーセあいつなんかいたけど帰ってこないねって、どっかで死んでるかもしれないよって。したらじゃあ新しい神をどうか作ろうぜって。でそれで金の格子を作ったんでしょ。待てなかったんですよ。モーセがこの神からの律法を持ってその麓に行ってたのに待てなかったんですよ。サウルを、チャック・スミスさんはこの聖書の中で一番このサウル王にその、希望があったというか、ワクワクする、エキサイティングだって言ってますよ。なぜかというと、サウルは神から聖霊が注がれて、その霊が注がれたんですよ。神の霊が注がれて。で、サウルの周りに、その神に心を動かされた人たちが集まってたんですよ。これ以上のその可能性がある、その状況はないって。 シャックさんは言ってましたよ。だってそうじゃないですか。リーダーがその神の霊が豊かに与えられてて、それをフォローしてくる人たちっていうのは神に心動かされて、よしやろうっていう人たちが集まってるわけだから、ものすごいことが起こったはずですよ。でも彼は待てなかったんですよ。サムエルがその生贄を捧げて、そしてサウルに油を注ぐというその時に待ってたんですよ、サムエルが来るのだけど、待ってたんだけど、なんかなかなか来ないから、で、人々がなんか、おお、なんかサムエル来ねえな、こいつサウル、こいつ王様になるんじゃないんじゃねえのか、もしかして、とか。で、それでそのみんなが離れそうになったんですよ。それでサウルはビビって、それで、うわ、やばいって。じゃあ皆さんって、私がこれからやりますとかって言って、自分で、サムエルが本来生贄を捧げるのに、自分が生贄を捧げて会を進めちゃったんですよ。待てなかったんですよ。神が定めるタイミングがあるのに待てなかったんですよ。彼らは神の御心に従うという決心から迷い出てしまいました。なぜか、自分でその先の方法を決めたからです。そして自分で自分のタイミングを決めたからです。で、神の御心に従うということは、その方法もタイミングも神にお任せするってことですよ。自分で決めないんですよ。神の御心に従うっていうのは、ひたすらに神に信頼して忍耐して待つことですよ。じゃあどうしたらそんなことできるのかっていうのは後で話しますね。先に進めましょう。43章1節、エレミアはすべての民に彼らの神主の言葉を語り終えた。それは彼らの神主がこのすべての言葉を持って彼を使わされたものであった。確かに神はエレミアに言葉を与え、神がエレミアをヨハナンたちに預言者として使わしました。2節と3節。すると、ホシェアの子アザリアとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆、エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主は、エジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。高ぶっちゃったんですね。ここでエレミアに対して何て言ったかって、嘘つきって言ったんですよ。あなたがその神から受けたその言葉を私たちは全て従います、必ずやりますって言ったのに、嘘つきって言ったんですよ。ネリアの子バルクがあなたをそそのかしたって。バルクというのはエレミアに仕える人で、このエレミア書をおそらくその手書きとして書いた人です。エレミアは語り、バルクが書いた。そもそもですよ、神の御心に聞き従っているエレミア預言者をどのようにしたらたばらかすことができるかって話ですよ。だけど彼らは嘘つきって言ったんですよ。こうなってしまったらもう取り付く島がないですよ。神のことを嘘つきって言ってしまったらもうどうすることもできないですよ。4節から7節。カレア派の子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという神の主の御声に聞き従わなかった。そしてカレア派の子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者すべてを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダリアに託したすべての者、預言者エレミアとネリアの子バル君をも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったからである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。彼らは主の御声に、神の御心に聞き従いませんでした。神の御心はシンプルでした。ユダにとどまれです。それ以上でもそれ以下でもないです。とどまりなさいです。シンプルで誰にでもできます。まして私言われたこと何でもやりますと言った人であれば簡単すぎるぐらいできるはずです。だけど彼らは神の御心に聞き従わなかったです。できなかったからじゃないんですよ。やりたくなかったからです。ユダの残りの民をみんな連れて、エレミアもバルクも強制的に連れて行ったんですよ。8節。タフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があった。このタフパヌヘスっていうのは、エジプトの、北東にある町で、イスラエルからエジプトに下ってくると、エジプトの、なんていうんですかね、 境界線みたいな、ここからエジプトですよっていうような、そのような町です。だからエジプトの入り口で神が語りました。9節、あなたは手に大きな石を取り、それらをユダヤ人たちの目の前でタフパヌヘスにあるパロの宮殿の入り口にある敷石の漆喰の中に隠して彼らに言え、イスラエルの神万軍の主はこうおっしゃる、見よ、私は人を送り、私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを連れてきて、彼の王座を私が隠したこれらの石の上に据える。彼はその石の上に本営を張ろう。彼は来てエジプトの国を打ち、死に定められたものを死に渡し、トリコに定められたものをトリコにし、剣に定められたものを剣に渡す。彼はエジプトの神々の宮に火をつけて、それらを焼き、彼らをトリコにする。彼は牧者が自分の着物の白身を潰すようにエジプトの国を潰して、ここから無事に、去っていこう。彼はエジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を、火で焼こう。太陽の宮っていうのは、エジプトはその太陽神っていうラーっていうのがいますから、その、宮を破壊するってことです。だからバビロンがそのエジプトに攻め入ってくるって。で、エジプトはバビロンの前に敗れるということを神は予言しました。いつもながら、ショッキングな出来事ですよ。神の御心ではなくて自分のお心に従うというのは本当にショッキングなことですよ。完成があったのに彼らは心を迷わしてしまったんですよ。彼らが神の御心ではなくて、神が与えようとしておられる幸せではなくて、災いを受け取ってしまう選択をするのは十分ショッキングですが、これ以上にショッキングなことがあります。少なくとも私にとっては。それは、私の心と彼らの心がほとんど変わらないという事実です。神の御心を聞いているのに、行えないではなく、行わないんですよ。行おうとしないんですよ。いろんな言い訳をつけて。忙しいとか。いやいや、神がおられて、神が私にこれをしなさいと言ったときに、すいません、ちょっと忙しいんですいません。マジで。こんなにも私のことを愛してくださって、ご自分の御子さえ惜しまずに私のことを愛してくださっている、そのもう愛でプンプン満ちているような神が私の前に立って、ジロー。今日ここに行って、これこれをしてくれないか？いやーすいません、ちょっと今日やることあるんで、とかって。家に帰ってつむつむとかしてるんですよ。マジかって。神の御心を聞いてるのに、行いたくないんですよ。私の心の中に、自分のお心を行いたいという強い思いがあるんですよ。砂の上に家を建てるような愚かなことをしてるんですよ。イエス・キリストは神の言葉を聞いてもそれを行わないのであれば、砂の上に家を建てるようなものだって。嵐が来るとすぐにその家は倒れてしまって、それはひどいものとなるって。じゃあこの神の御心、自分のお心じゃなくて神の御心に従うにはどうしたらいいのか。神に対する信仰と忍耐がどうしても必要なんですよ。それを得るためには、あ、神に従うことは、神の御心に聞き従うことは、こんなにも素晴らしいことなのかという成功体験が必要なんですよ。その、なるほど、神に従うことはこんなに素晴らしいんだということを体験するポイントはいっぱいありますけど、誰にでも開かれている扉があります。それは、悔い改めと、罪の許しです。神はご自分の御子を与えるほどに私の罪を許し、私を正しいものにしたいんですよ。これが神の御心です。何とかして、私が正しいものとなってほしいんですよ、ご自分の前で。そのために神はイエス・キリストをご自分の御子をさえ惜しまずに与えるぐらい真剣なんですよ。ああ、なんか、きっと認められるといいね、千尋頑張れ。まだ人生あと20年か30年ぐらいあるから頑張れよ。そんなんじゃないですよ。私が神の前にまだ弱くて、神の前に私が罪人で、神の前にまだ私が敵であったときに、ご自分の御子イエス・キリストを世に使わして十字架にかけるほどに、 私のことを愛して、チーラーって。私のあなたに対する愛を知ってくれって。私はお前のことを愛してるって。自分の感覚とか自分の感情とかに従って、その悪の道に走るんじゃないって。そこには幸せはないって。私があなたに与えようとしているこの祝福を、幸せを受け取ってほしいって。ありがたいことに、私は悔い改めるべきことにこと書きません。腐るほどあります。自分のお心ではなく神の御心に従うと言って心を変えたことは5万とあります。何の自慢にもなりませんが。でも、神が私たちに聖書を通して語っておられることは、そんな私を神がイエス・キリストを与えるほどに愛しておられるということです。神はその愛に気がついてほしいんですよ。私は神から愛されないで逆に罰せられるその要因はたくさんあります、私の中に。だけどそうじゃなくて神は私を、その罪を許したいんですよ。私のことを愛しておられて。だから私がその自分ができないとか、神の御心をけとかって言って、俺の心をやるんだ、これが楽しいんだって。そう言ってる私をイエス・キリストを与えるほどに愛しておられるということを、この事実を、この真理を毎日の生活の中で思い巡らすんですよ。自分が罪を犯して神に従えなかった、神にやりますと言って全然できなかった、派手に失敗した、その時に神の前に出て行きたくないんですよ。申し訳ないとかって、いやいや、そこは出て行ってよって、出てきてよって、あなたが出てこれるように、いや、あなたはそのままのままで出てきた、私の前に出てきたらあなた死ぬよって。私の前に出てこれないよって。だからイエス・キリストが私たちの仲介者となってくださるわけじゃないですか。私たちがイエス・キリストの、神の前に立つときにイエス・キリストが私たちを取りなしてくださるんですよ。私の血がこの人にかけられてるって。だから父をどうか聞いてくださいって。私が神の愛を受け取るのを神は願っておられるはずですよ。イエス・キリストを与えるほどに、そのご自分の私たちに対する愛を示したい方だから。私たちが愛が分かんないときに、自分の失敗して自分のお心に従って失敗したときに、愛が分からなくなります。そのときには神の前に出てって、ごめんなさいって。そうしたら神の愛が戻ってきますよ。聖霊によって注がれるから。そしてイエス・キリストがこの罪を負って十字架にかかって苦しんで死んでくださったのかって、このためかって。私が神の御心をしないって心に固く決めて自分の心に従うという、この恐ろしい罪をイエス・キリストが負ってくださって、それを帳消しにするために、私が許されるために罰を受けないで済むように十字架にかかってくださったのかって、あの苦しみはこのためなのかということを信じるんですよ。そしてそんな私がイエス・キリストを信じることで、神が私のことをイエス・キリストと同じように正しいものと見てくださるということを信じるんですよ。イエス・キリストにあって贖われたので、神が私のことを高価で尊いと見てくださるということを信じるんですよ。そのことを毎日の生活の中で思い巡らすんですよ。もしかしたら10分で済むかもしれません。もしかしたら1日かかるかもしれないです。もしかしたら10日かかるかもしれません。もしかしたら1ヶ月かかるかもしれないし、それ以上かもしれない。でも神は私たちのこと、私たち一人一人のことを漏れなく愛しておられることを言ってるんですよ。私たちの罪を絶対に許すということをイエス・キリストにあって約束してくださってるんですよ。その確信がないんであれば、ここに成功体験をする、なるほど、神が言ったのはこういうことかということを体験する扉が開かれてるんですよ、私たちの前に。もし私たちがこのイエス・キリストを信じて自分の罪を神の前に出て持ってってごめんなさいってするんであれば、ものすごい平安と、ものすごい喜びと、ものすごい感謝が私たちの中に溢れてくるはずですよ。言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに私たちは踊るって。神は絶対にその体験を、その約束を私たちに果たしてくださいますよ。そうやって、なるほど、神が言っていることを、私が本当にその神に従って、この神が約束していることを信じて、思い巡らして、祈って、助けて、 助けを求めて祈っているのであれば、その中で何日かかるか分かんないけど、それをやると本当に神は聞いてくださるのかという体験が、刻みが私たちの心に与えられるんですよ。そしたらその次、何かのその苦しい時が来た時に忍耐したり神に信頼したりすることができるんですよ。これが何もなかったらツルツルツルツル滑っていくんですよ、ずっと。福音の一丁目一番地は、私たちの罪が許されるってことです。それを体験すると次があります。第一ヨハネの2つ開いて終わります。第一ヨハネの5章14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。神が私たちのことを愛しておられて、それを知ることを神は願っておられます。イエス・キリストにあって罪を許すことを、私たちが罪を許されることを願っておられます。その御心を願うんだったらそうなります、それが分かりますようにって、本当に心の底から喜びが湧いてくるぐらい、許されたってことが分かるようなぐらい、私が罪を許されたことを理解することが、知ることができますように祈ったら絶対に叶えてくださるんですよ。それが確信だってペテロが言ってるんですよ。ペテロどれだけイエス・キリストの前でヘマしたか、そのペテロが、ごめんなさい、ヨハネが言ってるんですよ。ヨハネは一番愛された弟子だって自分で言ってますよ。多く許された者が多く愛するんですよ。だからただ高ぶって私愛されてるとかじゃなくて、自分がどれだけ神イエス・キリストから愛を受けるにふさわしくないものなのかってことを知ってるんですよ。同じヨハネが福音書で言いました、15章の7節、あなた方が私、私というのはイエス・キリストです。イエス・キリストの言葉だから。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、私の言葉というのは神の御心ですよ。神の御心をイエス・キリストは伝えたから。もし私たちが神の御心にとどまるんだったら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。何でもです。神の御心を知る、神の御心を、神が願っておられること、自分の心じゃなくて、神が願って、私に願っておられるその御心を求めて、そうなりますようにって願ったら、何でもそれは叶えられるって、すごい約束です。これ私の言葉じゃないです。イエス・キリストがこう言ってます。一語一句。神の御心が叶えられることを体験できますように。本当にそうなるのかって、聖書の言葉は、神の約束は本当なんだということを、毎日の生活の中で体験できますように。そして神に対する信仰と信頼と、そして忍耐が与えられていきますように祈ります。天の父さん、あなたが私たちのことを愛しておられること、あなたの御子であるイエス・キリストを与えるほどに愛しておられることをありがとうございます。そのあなたが私たちの幸せをさらに願って、多くの御心を、ご計画を立てておられます。なのに自分のお心、あなた抜きの考えを、自分の感覚で決めたことをやり通したくて、あなたのそのせっかくの御心を台無しにしてしまう私です。であるにもかかわらず、あなたが私のことを愛しておられること、そのような恐ろしい罪をもイエス・キリストになって許してくださること、心から感謝します。どうぞ毎日の生活の中で、どこにいても、職場でも、学校でも、家庭でも、一人でいても、誰か、他の人たちもいても、どうぞこのあなたが私たちに与えてくださっている真理を、また約束を覚えていられますように、思い巡らして祈っていられますように、そして毎回毎回あなたの御心に沿った願いをするんであれば、本当にこれ叶えられるんだなって確信を得られるまで、思い巡らし祈り、思い巡らし祈って、あなたに期待して毎日を過ごすことができるように私たちを導いてください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。